皆さん、こんにちは。人類学者の目です。メッシュワーク学生アシスタントの田口です。
メッシュワーク共同創業者の水上です。
はい。この番組はですね、学問としての人類学から日々の暮らしや仕事へつながる実践的な人類学まで、豊かで多様な人類学の世界をご紹介するという番組になります。今回はですね、2名のゲストの方に来ていただいております。では、そしたら牛丸さんから紹介お願いします。
はい、景色でプロジェクトリードをしております牛丸と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、メルペイで UX リサーチャーをしている松園です。美穂園と呼ばれてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしたらちょっとまず簡単にお二人ともおそらく若干馴染みのない職業をされているかなと勝手に想定しているので、少しだけ具体的な職業の内容を説明していただいてもいいですか。そしたら牛丸さんからお願いします。
職業ですよね。
はい、
職業の景色というデザインファームになるんですけれど、ある種、はい、デザインコンサルティングだったりとか、あとはデザインアプローチを使ったいろんな仕事をしている小さい会社になっています。で、自分はそこでプロジェクトリードっていうふうな立場なんですけれど、新規事業を作ったりとか、あとは企業のカルチャー変革とか、あとは場合によっては政策作りみたいな国の仕事も含めて、結構幅広い領域で、サービスデザインだったりデザイン思考だったりデザインの考え方を導入していろんなプロジェクトをしていく、そういったプロジェクトのリードをやっている立場になっています。で、リードの他に例えばサービスデザインだったりとかデザインリサーチとか、そういった特にリサーチに関わるさまざまな仕事を人類学の知見等を入れながらやっている立場になっています。
なるほど、ありがとうございます。そしたら松園さんも、私でもただラジオのリスナーの方は若干 UX リサーチャーの名前を若干聞いたことがあるかもしれないんですけど、はい、うん、お願いしますか。
はい、私はメルカリグループの中のフィンテックの事業のメルペイというところに所属をしていて、まあ、UX リサーチャーという職種なんですけど、まあ、UX リサーチャーはそうですね、まあ、UX デザインとかの考えに乗っ取りながら、まあ、その中でも特にリサーチに軸を置いてサービス作りに関わっていくというような仕事になっていて、まあ、私もどちらかというと新規事業を今まで担当してきたことが多いです。例えば最近だとメルカードというクレジットカードを出していて、今ここ2年ぐらいで300万枚利用者の方突破しているとか、まあ、そういうですね、新しいサービスというのの一番最初のサービスのコンセプトとか、まあ、どういう方に使っていただきたいのかみたいなところの調査と、そこからアイデアを出して事業の形を作っていく。で、まあ、サービスが出てからもその成長に向けてのサービスの、まあ、リサーチとか改善のところを見つけていくとか、まあ、そういったことをやっていて、私は訂正も定量もどちらもやるんですけど、どちらかというと訂正の方が得意なリサーチャーという感じです。
なるほど、ありがとうございます。で、特にその訂正のところで人類学的な知見が入ってきたりとか、
うん、そうですね、リサーチの部分で結構人類学から学んでいるところが生きていく部分もありますし、ただ私はまあいわゆるそのフィールドワークみたいな調査ばかりするわけではないので、主にやるのはインタビューとか、お話を聞いて、まあ、その言語情報だったりとか、あと操作している様子を観察するとか、まあ、そういった調査が多いですね。
ありがとうございます。若干余談なんですけど、4ヶ月前ぐらいにメルカードを入手できたんですけど、あまりにも審査が早くてびっくりしました。
ありがとうございます。そういったところをこうなるべく使いやすい形に磨こうというのをまさにやっていたりします。
ありがとうございます。ただ、そうですね、ちょっとなぜ今回このお二人に来ていただいたのか含め、少しメッシュワークとの関わりを水上さんからちょっと説明していただいてもいいですか。
はい、わかりました。お二人に今回お越しいただいたのは、この4月の月末にあります糸島でのイベントを企画していまして、それはメッシュワーク以外にも本屋アルゼンチンさんという糸島の本屋さんと、ルトルンローっていう元古典ラジオの室越さんという方 が3社で企画しているイベントがあるんですけれども、まずはちょっと概要欄とかをご覧いただいて、そこで、実は牛丸さんと鈴野さん2人にも、ご登壇いただいたりとか、一緒に合宿をするんですけれども、その合宿ではお二人にも導き役として、人類学的なフィールドワークを一緒にやってもらう仲間として、すぐ参加いただくので、まあ、一緒にお話しして、ポッドキャストで、どんなことするのかとか、今までこの私たちがどんなことしてきたのかみたいなことをお話しできたらいいかなっていうふうに思ってお招きしました。
ありがとうございます。はい。ちょっとまた後ほど糸島のでされるイベントのおすすめポイントなどを伺っていこうかなと思うんですけど、まずはちょっとお二人にちょっといろいろ質問させていただきたいなというふうに思っておりまして、まずは結局直球なんですけど、お二人とも確か大学で人類学系の専攻をされていたんではないかと、はい、把握しているんですけども、どういう形で人類学で巡り合ったのかないし、人類学から今の仕事やこう生活に結びついたのかみたいな、要はちょっとかなり広くなってしまうんですけど、今のお二人の仕事や生活と人類学の関わりについて、少し、聞いていきたいなというふうに思うんですけど、牛丸さん、いかがですか？
今の関わりですよね。過去、
いや、
これまでという。
これまででも、はい、これまで。
これも一通
は
り。
い、一通り
わか
で
り
す
まし
よ
た。
ね。
ちょっと長くならないようにまとめ
あ、いや、
るんですけど。
長くなっても
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい。
僕は学部は社会学で、大学院が人類学っていう関わりになるんですけれど、大元は自分が学部の時にビジネスエスノグラフィーって言葉が流行り始めた時期だったんですね。で、その時当時、社会学の学部生だったので、なんか自分がやってる社会学とか定性調査が、なんかどうやらデザインとか新しいサービスを作る上ですごく重要視されているらしいっていうのを知って、そこからまあ、人類学、社会学あたりの領域と、ビジネスとかデザインっていう領域のその接点に関心を持ち始めたっていうのが一番最初になってます。で、一旦僕はリクルートに就職をして3年半ほど仕事をしてるんですけど、その間ももう少し本格的に、その学部の時に触れた社会学とか人類学とか、あとは関心を持ってたビジネスエスノグラフィーってものをもう少し専門的に学びたいっていうふうに思って、で、社会人途中で一旦会社を辞めて、で、デンマークの方に、向こうの大学院に留学をしていました。で、その時の修士号が映像人類学になってます。で、今の関わりで言うと大きく2つあって、冒頭にご紹介した景色っていう風な会社も、僕含めて2人の人類学バックグラウンドの人間がいて、で、人類学的な、もちろんフィールドワークとかエスノグラフィーもそうですし、そういった手法に限らない考え方みたいなものを、いろんなそのデザインのアプローチの中に入れていくっていう取り組みはたくさんやっているので、結構日常的に人類学の話をすることは、まあ、話をする、ないしは実際に落としていくっていうことはすごく多くやってます。で、もう一個で言うと、映像人類学がバックグラウンドになるので、引き続き映像とか写真の仕事は並行してやっていて、それもある種のリサーチ要素の強い映像制作とか、あとはリサーチのアウトプットの一つとしての写真みたいなものとか、その写真のあり方も芸術的なものではない、もう少し違った角度から写真だったり映像を考えているっていう意味では、ある種人類学的な写真の扱い方をずっと探求しているような、普段の関わりになります。
ありがとうございます。すごい、きれいに。ちょっ
よかった。
と僕にとっては神出鍛鑚の映像人類学っていうのは、どういう分類、どういう学問になるんですか？
人類学の中の1サブジャンルみたいな立ち位置になるんですけど、多くの場合人類学だとフィールドワークをしながら、主にテキストで文字でフィールドノートを書いていったりとか、文字データを集めていくってことがかなり中心的な扱いになると思うんですけど、映像人類学はそれをもう少し広げて、例えばそのフィールドワークの途中でどんどん写真とか映像を撮っていったりとか、で、その撮っていった映像をもちろん撮るっていうふうな行為自体もフィールドワークの一手法であると同時に、その撮って出てきた映像とか写真っていうふうなデータも一つの分析の手法 まあ、分析の素材としてしっかり見つめて、それをすごく理論的にだったりとか、方法論的に解釈をしていくっていうふうな、テキスト以外の感覚手法で人類学をやっていく一つの学問になります。
ああ、なるほど。そっか、その流れから、それこそその、今の景色さんでのお仕事も、なんだろう、このテキストというか、そのテキストに限定された閉じないような記録であったりとか、リサーチの仕方じゃない方法がこう、伸びてくるみたいな。
そうですね。もちろん文字中心のテキスト中心の仕事もリサーチの中すごく多いんですけど、例えばそのワークショップとかデザインリサーチの中で写真を使ったりとか、実際にプロジェクトだったりクライアントのメンバーと一緒に映像を撮って、その映像を見ながらディスカッションするっていうふうな仕事はすごく多くやってます。
なるほど、ありがとうございます。そしたら、松園さんからもお願いします。
はい。私は学部が人類学で、大学院は、ど真ん中ではないんですけど、まあ、応用人類学の研究室に一応所属していたっていうのは、ざっくりしたバックグラウンドですと。で、大学は私、水上さんと一緒なんですけど、リベラルアーツ教育だったので、好きなものをいろいろこう、授業を受けながら選んでいけるっていうような学校だったんですね。で、もともとは開発学をしたいと思って大学に行ってたんですけど、まあ、いろんな授業を受ける中で人類学の授業はすごく面白かったんですね。なんか先生が人類学は相手の目から見た世界を知っていく学問だというふうに言われていて、あ、私がやりたいのってこう開発というよりもその土地の人々がどういうことを感じていたりとか、どういう価値観を持っているのかを知りたいことだったんだなと思って、まあ、人類学に専攻を変えたという感じでした。で、ただ、まあ、学部の時はこう人類学を例えば大学院に行ってやろうとか仕事に生かそうというのは全然考えていなくて、まあ、普通に就職をしたんですけど、まあ、それが藤丸さんと同じリクルートに新卒で入っています。で、最初はまあ、あんまり直接的に関わるような仕事ではなかったんですけど、まあ、前者でなんかプレゼンテーションした時に、ちょっとその人類学をやっていたんですと、フィールドワークをやってましたっていう話をした時に、たまたま見ていた方が、まあ、人類学やってたんなら UX の仕事をしなよと言ってくれて、そっちだと生きるよっていうふうに言ってくださって、UX って何なんだろうっていう感じで、そこからゼロベースで勉強し始めたっていうのが、まあ、そういうふうに導いてもらったっていうのが一つありました。で、そこから、まあ、UX デザインとか、まあ、そう言われるような領域の勉強したり、実務経験を積みながら、で、確かにこの UX デザインの中でも、そのユーザー調査っていうプロセスがあったりするので、あ、ここに人類学って生きるなとかを、まあ、日々感じながらやっていっていて、もうちょっとそこを極めていきたいなと思って、まあ、UX リサーチャーという形で転職して今に至るという感じです。で、働きながらですね、大学院に行っていて、ちょうどこの3月修了したんですけど、そこは、知識科学っていう、ちょっとあまり日本にはない学問の学校なんですけど、まあ、その中で私は人類学の先生の研究室に所属をしていたので、まあ、一応応用人類学って言われるような、人類学のいろいろな、まあ、フィールドワークの方法とか考え方とかをいろんなフィールドで応用していこうっていうような研究室に所属をして、いたので引き続き人類学を勉強しているという感じです。はい。
今もう並行でというか、そのお仕事とその大学院をずっと並行で。
そうですね。この、3月で修士がやっと終わって、この次の4月からドクターにそのまま進学をするので、まあ、社会人大学院という感じで続けていくつもりです。
いや、ありがとうございます。そう、なんか、ちょっと自分が予断してどうするなって感じなんですけど、初めての UX リサーチを、2年前ぐらいに拝読しまして、
ありがとうございます。
本当にとてもわかりやすく、ありがとうございます。概
そう
要
です
欄
ね。
に貼っておくので、はい。
入門書として書かせてもらったりもしています。はい。
ありがとうございます。はい。では、前編はこのあたりにいたしまして、後編では、ゲストのお二人から見て、どういった人に人類学はおすすめなのかであったり、また、糸島で開催されるイベントなどに関しても少し深掘っていきたいというふうに思っております。